ございます。
よくいらっしゃいました。さて今日は聖書の話の中で最も恐ろしい話を読みたいと思います。最後の審判の話ですね。バチカンのシスティナ礼拝堂の天井にミケランジェロが描いた最後の審判という絵が有名ですけれども、実物をご覧になったことはありますか？ありますか。素晴らしいですね。僕は、6月に徳島県の鳴門の博物館、大塚美術館というところでレプリカを見ました。ただあそこのレプリカはサイズもそのままなんですね。ですから一度本物は見てみたいなと思いましたけども、あれが最後の審判ですよね。で、ミケランジェロだけじゃなくて、中世あるいはその前からですけれども、教会に描かれる絵の一つの非常に重要なテーマでありましたね、この最後の審判。では聖書にどのように書いてあるかということを今日は見ていきたいと思うんですけども、その前に簡単に先週のおさらいをしておきますが、先週はヨハネの黙示録の第19章をお読みいたしました。19章には大きく3つのことが記されておりましたけれども、最初は子羊の婚宴と言われているものでありまして、これは子羊すなわちイエス・キリストと、イエス・キリストが花婿ですね。じゃあ花嫁は誰かというと、キリストを信じる全ての人たち、これを教会と呼ぶわけですけれども、このキリストを信じる全ての人たちが結婚をするという出来事でありました。もともとキリストは教会の頭である、まさに教会の夫として描かれてきてはいるんですけれども、この週末の子羊の婚宴の時にはもうその後二度と教会とキリストは切り離されることがない、永遠に一つに結ばれるという出来事なわけであります。キリストを信じる者たちにとっては一番なんというか待ち遠しいひとときでもあるわけですね。その子羊の婚宴の後、イエス・キリストが地上に再臨なさいます。イエス・キリストは今から約2000年前にこの地上においでになりました。神の位を捨てて人の姿をとって、マリアとヨセフの子供としてお生まれになった、それがクリスマスなわけですね。誕生されたわけですけれども、それは私たち人類の身代わりとして十字架にかかって死に、そして3日目によみがえるためでした。でその後40日間弟子たちの前に現れて、最後にこの地上を去るときにですね、私は再び戻ってくると約束されてこの地上を去られたわけですけれども、この19章に書いてある話がまさにその約束の成就なわけですね。戻ってくると、でもこの2度目においでになるときには白い馬に乗って来られると書いてあるんですね。白い馬というのは勝利者の印なわけです。もちろんキリストは死に打ち勝った勝利者であるし、また全てのものに対する勝利者であるわけですけれども、さらには王の王、主の主として、あるいは全てのものを裁く剣と鉄の杖を持ってやってくるということが書いてありました。つまり2回目においでになるときには、キリストはこの世界を裁くためにおいでになるわけですね。ただ1度目においでになったときに、人類が裁かれないように十字架にかかってその罪の許される方法を備えてくださっているわけですね。それがなかったら2回目に来られた時にはみんな裁かれて終わりなわけですけれども、最初に来られた時に罪が許される方法を備えてくださっていたわけですが、そして最初にイエス・キリストが裁かれた、裁かれるものは何かというと、 終末期に人々を惑わす、まあ、これ今までずっとお話ししてきたものですけれども、2匹の獣と言われる、まあ、サタンの使いとして終末に人々を惑わして、そしてこのサタンに従う者にだけ刻印をね、額と手に押すと、そして信じない、まあ、サタンに従わない者、つまり刻印を受けない者は命を落とす、あるいはその売り買いができないというですね、その神に従うかサタンに従うかということが終末期にはっきりするということは今までもお話ししてまいりましたけれども、その人々を最終的に神かサタンかっていうことを分ける張本人であったその2匹の獣たちがここで最初に裁かれるんですね。キリストの裁きは彼らにまず向けられて、彼らはこの火の池に投げ込まれたというふうに書いてあります。まあ、これはもちろんずっとお話しておりますから、あくまで象徴ですからね、そのどっかで火がボーボー燃えているとかそういうことじゃないわけですけれども、まあ、そういうこの裁きがあるよということなわけです。で、いよいよ今日20章ですね。少し長いですけれども、今日も20章を全部読んでいきたいと思います。私はまた一人の天使が底なしの淵の鍵と大きな鎖とを手にして天から下ってくるのを見た。この天使は悪魔でもサタンでもある年を経たあの蛇、つまり竜を取り押さえ千年の間縛っておき底なしの淵に投げ入れ、鍵をかけその上に封印を施して千年が終わるまでもうそれ以上諸国の民を惑わさないようにした。その後で竜はしばらくの間解放されるはずである。私はまた多くの座を見た。その上には座っている者たちがおり、彼らには裁くことが許されていた。私はまたイエスの証と神の言葉のために首をはねられた者たちの魂を見た。この者たちはあの獣もその像も拝まず、額や手に獣の刻印を受けなかった。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間統治した。その他の死者は千年経つまで生き返らなかった。これが第一の復活である。第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この者たちに対して第二の死は何の力もない。彼らは神とキリストの祭司となって千年の間キリストと共に統治する。この千年が終わるとサタンはその牢から解放され、地上の四方にいる諸国の民グゴグとマゴグを惑わそうとして出ていき、彼らは集めて戦わせようとする。その数は海の砂のように多い。彼らは地上の広い場所に攻め上っていって、聖なる者たちの陣営と愛された都とを囲んだ。すると天から火が下ってきて彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。そこにはあの獣と偽預言者がいる。そしてこの者どもは昼も夜も夜々限りなく責め苛まれる。私はまた大きな白い玉座とそこに座っておられる方とを見た。天も地もその見前から逃げていき行方が分からなくなった。私はまた死者たちが大きなものも小さなものも玉座の前に立っているのを見た。いくつかの書が開かれたが、もう一つの書物も開かれた。それは命の書である。死者たちはこれらの書物に書かれていることに基づき彼らの行いに応じて裁かれた。海はその中にいた死者を外に出した。死と黄泉もその中にいた死者を出し、彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。死も黄泉も火の池に投げ込まれた。 この火の池が第二の死である。その名が命の書に記されていないものは火の池に投げ込まれた。以上です。何回読んでも恐ろしいですね、ここは。最後の審判に先立って、とても不思議なことが起こると記されています。それがいわゆるこの千年王国なんですね。聖書にはこのここにしかこの話は出てこないんですね。で、実はこの黙示録、ヨハネの黙示録を、多くの人が解説しているわけですけれども、この千年王国ということをどう理解するかということが非常に大きなテーマになっています。これ具体的に何を表しているのか、時期はどうなのか、期間はどうなのか、何のためにこういうことがあるのかですね。ただもう聖書にここしか書いてない話ですし、それほど大きなボリュームの話ではないので、議論の割にはよくわからないということではあるんですけれども、ここに書いてあることを素直に読んでいくと、まず最初にサタンが底なしの淵というところに閉じ込められるというんですね。それまでサタンはある意味自由に人類を誘惑しているわけです。あのエデンの園に始まってね、そして終末期には2匹の獣を手下として使って、最後の最後に人類を誘惑するわけです。でもサタンに先立って2匹の獣はもう火の池に投げ込まれてますから、でもサタンは残っていて、でもサタンこのまま火の池に投げ込まれればいいと思うんですけど、なぜだかこの底なしの淵っていうですね、サタンの専用刑務所みたいなところに入れられるんですね。しかもちょっと面白いというか、このサタンのことがですね、あくまでもサタンでもある年を経たあの蛇、つまり竜って書いてあるんですね。悪魔サタン、年を経た蛇、竜って、どんなのかどれなのかよく分かんないんですけど、いろいろ出てくるんですね、サタンの呼び名っていうのは。要するにサタンなんですけども、これが底なしの淵に投げ入れられ、鍵をかけられ、その上に封印をされると、二度と出てこれんようにして千年間閉じ込められますっていうんですね。で、何のためにじゃあサタンが千年間閉じ込められるかというと、サタンのいない世界がこの地上に生まれるためなんですね。で、このサタンのいないこの世界ですよね、この宇宙、この神様がお作りになった今私たちがいるこの世界が千年間続くと。ただこの千年という期間が、今私たちがこう思っている太陽の周りを地球が一周するのを1年として、それの千年分なのか、あるいはおそらくは黙示録の理解の解釈の原則からすると、長い期間というような、意味を表しているんじゃないかなとは思いますけどね。もうきっちり千年とかということじゃなくて、例えば旧約聖書に祝福は千代に及ぶとか書いてありますけど、まだアダムから数えても千代行ってないですからね、人類だから、ちょっと大げさなんですね。だから、でもある程度長い期間ということでしょうけれども、このサタンのいない世界が、でそのサタンのいない世界を支配するというか、そこで暮らすのは誰かというと、あの週末の時に、額や手に獣の刻印を受けなかった人、サタンに従わなくて、サタンに従う人は額や手に刻印を押されるわけですよね、6666ってやつですけども、それを押さなかった人、押さなかったということは当然多くの人は命を落としてるわけですよ、そこで。で、この箇所にはイエスの証と神の言葉のために首をはねられた者たちと書いてある。えらい残酷な絵ですけどね、命を落とした、結局サタンに従わないと刻印は私は受けませんって言ったら、その場でバンと首はねられたのかどうか分かりませんけども、要するに殉教した人たちがここで復活してくるって。これが第一の復活と書いてあるんですね。で、その彼らが生き返って、もしかするとその彼ら以外にもその 千年期を千年期じゃないこの終末期を生き延びた人たちも いるとは思うので、そういう人たちと一緒にこのよみがえった人たち、あるいはそしてもちろんそこに再臨されたキリストですよね。だからキリストと共に千年の間統治したって書いてある。なんでこんなことがあるのかなっていうのはよくわかりません。まあ、一つはそのこの天地万物は神様が、あの創世記の一章に書いてあるように神の言葉によって創造なさった、まさに神の作品なわけですよね。でもこの作品をサタンの誘惑によってですけれども、まあ、もちろん人間は罪によって神に背いてこの世界を、汚して、あるいは混乱させて、あるいは破壊してきた。そのままこの世界を終わらせるんじゃなくて、最後の最後にもう一度この誘惑のない、しかもキリストがその王となって、しかもキリストを信じる人たち、キリストを信じて殉教した人たちによって支配する、まあ、一種のこの世界の完成形みたいなことが最後にもたらされるのかなというふうに、まあ大方の人はそういうふうに見ておりますし、まあ私もそういうことだろうなと思います。ただ、この話っていうのは本当にわずかしか書いてないので、それほど重要なことではないんだろうと思います。で、ここで蘇った生き返る人たちは終末期に殉教した人たちに限られるわけですよね。なぜじゃあこの時にそれまでの人たちがみんな蘇ってこないのかと、それまでキリストを信じて死んだ人たち、その神に従った人たち、アダムも入ってるかどうか分かりませんけども、要するに全ての人類の神に従った人たちがみんな蘇ったらどうなりますか。一体何人ぐらいいるでしょうかね。何十億とか下手したら何百億とか、まあこれがいつになるか分かりませんけども、間違いなく人口密度多すぎちゃうんですよね。なので、ここは限定されてるわけです。で、これに気が付いたのは今朝の3時ぐらいなんです。なんでこの、終末期に、ね、この殉教した人たちだけが第一の復活なのかなと思って、ずっと考えてたんですよ。で、ふっと思いついた。あ、みんな復活したら大変なことになる。ね、もう地上が芋を洗うようなことになっちゃって、ね、食べることもできないようなことになっちゃう。だから、まあこの千年王国っていうのは非常に特別なね、出来事なんだろうな。まあ終末期に、激しい迫害の中で命を懸けて、ね、その神に従った人たちに対する、まあ、ご褒美のようなものなのかもしれないですね。まあ、もちろんその前にも殉教した人はたくさんいるんですけども、でも、何かこう最後の神様のちょっとしたこれは何というかイベントの一つかなという感じですが、でそういうことがありました。はい。で、まあ、千年間ある程度の期間キリストと第一の復活を経た人たちがこの世界を支配して、それで終わりゃいいんですけど終わらないんですよね。千年間専用牢獄に入っていたサタンがここで解放されるんですよね、もう出てこなくていいと思うんですけど、解放されて、まあサタンだけちょっと別格ね、別扱いされてるって感じですけども、でこのサタンが、解放されて出てきまして、いきなりこの地上にいる、地上の四方にいる諸国の民と民ゴグとマゴグを惑わそうとして出ていき、彼らを集めて戦わせようとしたって書いてある。まあ、もう千年期を経てるわけですからサタンに誘惑されるような人はいないと思うんですけど、まだいるんですね、まだいたんですね、そういう人が。ちょっとこの辺不明なところではあるんですけども、まあでもサタンがそういう人を集めて、そして、戦いを挑むんですね。聖なる者たちの陣営と愛された都を囲むと、ここにゴグとマゴグって出てくるんですけど、 これはエゼキエル書に出てくるんですよ、旧約聖書に。これは、ユダヤに、ユダヤの敵の総称なんです、神に。で、新約聖書の時代にはこの神様に敵対する者たちのはこのゴグとマゴグと呼ばれてたんです。で、そのゴグとマゴグが現れて、もう一回最後の戦いを挑んでくると。しかし天から火が下ってきて彼らを焼き尽くした、ここでもう一撃でまた、もう全然相手にならないわけですけども、焼き尽くされてしまうと、これが最後の戦いといえば最後の戦い、戦いになってないんですけどね、最後の裁きといえば最後の裁き、最後というかこの地上における出来事かなと思います。で、いよいよ最後ですね、この最後というかこのサタンに対する今度は裁きでありまして、そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれたと。そこにはあの獣と偽預言者がいると。だから終末期に人々を惑わした獣と偽預言者が2匹の獣があらかじめ入れられていた火の池に待ってましたと、サタンも行くと。ここでサタンは昼、この者どもは昼も夜も夜を限りなく責めさえなまれる、これあくまでもその一種の例えですからね、そういうどっかに火がボーボー燃えているところがあるとかそういうことじゃもちろんないんですけども、でも、彼らはそこで裁かれるっていうのが、千年王国に続いて起こる出来事なんですね。サタンのここは裁きなんです。長い間もうエデンの園から始まって、私たちも今もそうですけども、人類を惑わし続けるわけです、サタンは。で、この惑わし続けたサタンが最後の最後に、裁かれていくと。そしていよいよですね、最後の審判です。いよいよ最後の審判。私はまた大きな白い玉座とそこに座っておられる方と、まるでこの裁判官が着座されるという感じですね。この裁判の座席、この情景を思い出して、裁判官がその中央に座ると、大きな白い玉座とそこに座っておられる方、もちろんこの全てを裁くことができるのは主なる神だけですから、この方が着座される。その次ですね、その次ね、もうここを読んだら、っていうようなことが書いてある。天も地もその御前から逃げていき、行方が分からなくなった。たった一行半ぐらいでこの世界が全部なくなっちゃうんです。天も地もその御前から逃げていき、行方が分からなくなった。神様は天地創造の、お話を思い出してください。御言葉によって光を作り、また星を作り、この地球を作り、植物を作り、動物を作り、最初になぜか人間を作り、もう神の英知が満ちてますよね、この世界。もったいなくないですか。一瞬で終わりですよ。一瞬で終わるんです、この世界。神様がもういいと思ったらそれで終わりなんですね。本当に恐ろしいです、こう読んでると。とも思うけれども、逆に神様が今許しておられるからこの世界は存在しているんだということをすごく私自身強く感じます。一行ですから書いた。天持ちもその御前から逃げていった。となくなっちゃう。人間がどれだけその科学が進んで宇宙の果てを理解しようとし、あるいはさまざまなこの細胞の細かいところまで理解しようとしてもね、もう人間の分かっていることはわずかですよ。もう神の英知が満ちてる、美しさと調和と。 もったいないなと思うんですけど、もう神様、ああもういいもういい終わり、シューって終わりです。もうこれで終わりですよ、ね、はいおしまい、いやない、ね、でも残ってるのがいるんですね。それが人類なんですよ。人間は残されるんです。なぜか、人間にだけ神の息が吹き込まれているからです。人間は神の霊を預かっていますから残るんです。体が残るわけじゃないです。それぞれが神の前に残される。被告が呼び出されます。大きなものも小さなものも玉座の前に立っているのを見た。あるいは、海はその中にいた死者を外に出した、死と黄泉もその中にいた死者を出し、と書いてあります。アダムから始まって最後の人、最後に生まれるのは誰か分かりませんが、人まで全員何億いるか何十億何百億かいるか分かりませんが、この白い玉座の前に整列です。最後の結果発表みたいな、ずらっと並ぶ。死後する者は誰もおりません。そこにさまざまないくつかの書物が開かれたと。その書物にはすべての人類が、私たちも含めて、生まれてから死ぬまで、そのすべての記録が残っている。恐ろしいですね。何も神様の目に隠れてないんですね。そしてその書物によって裁かれていくわけです。でももう一つの書物が開かれる。これが福音ですよ。これが福音。もう一つの書物、それが命の書なんですね。命の書、シンドラーのリストみたいなものですね。命の書が開かれた。そこには最後の審判を免れる人の名前が書いてあるんですね。最後の審判を免れる人の名前が書いてある。命の書が開かれた。死者たちはこれらの書物に書かれていることに基づき、彼らの行いに応じて裁かれたとありますから、これはもう神様の完全に公平なる基準のもとにもちろん裁かれるということです。まあ、行いに応じてと書いてありますけれども、決して何をやった、これをやったということだけではないはずですよね。もう総合的に、もちろんイエス・キリストの福音を聞いて、信じた者もいれば聞いたことのない者もいるでしょう。まあ、全ての人類が、神様の判断によって裁かれる。でも命の書に名前の記されている人は裁かれないんですね。まあ、ここには逆のことが書いてあります。その名が命の書に記されていないものは火の池に投げ込まれたと書いてある。命の書に名前が記されていないかいるかっていう、もうここが試験発表みたいな、受験番号を見てってもね、あったないっていうあれですね。怖いですね。なんかこうここ読んでいくとね、ちょっとゾッとしますね。はい、次、堀川博さん、ちょっと待ってください。ほうほうほうほう、堀、何年生まれ ?1960、ああそう、ないよ。いや、もっとちょっとよく見てください。ページが違ってませんか。いや、ないないな。あんた何やったの、地上で。あ、教会の牧師やったんですけど。ないんだけどな。あったみたいな、なんか落語のネタみたいですけどね。いや、だからね、リアルに考えていくとこれほど恐ろしいことはないですよね。 本当に私の名は記されているかどうか、じゃあ私の名が確かに記されているかどうかということはどうやって私たちは判断するんですか。イエス・キリストを信じているかどうかしかないんですよね。イエス・キリストを信じているかどうか、たったそれだけのことなんです。たったそれだけのことなんです。それ以上何もいらないんですから。ないですねって言う、いやいやいや、イエス様信じました、私あの時御嶽グリーンチャペルで洗礼を受けたんです、ここに洗礼証明書あります、それ偽造じゃないの。いやそんなこと広瀬先生の汚い字で名前書いてある。あーそうか、 あるある確かに、まあこれぐらいちょっと冗談めいてやらないとこの話怖すぎてね、やっぱり、本当に、もうこの後ないんですよ。この1年かけて週末の話ずつしてきました、ね、怖い話ばっかり。でも最後の最後にこの週末っていうのは、これまでも話してきたように神様は人類に対して悔い改めのチャンスを与える時なんですよ。恵みの時なんです。確かに恐ろしいことはあるけれども、もう最後の最後まで神様は諦めずに、それこそ額か手に刻印を受けた人に対しても神様は悔い改めのチャンスを最後まで与え続けるわけですよね。でもそれでも信じないものもあると。でもおそらく多くの人はその途中で私は信じるんだろうと思うんです。神様はこの命の書に名前を付け加えたくてしょうがないんです。手元書にも書いてある、全ての人が、全ての人が救われることを神は願ってらっしゃると書いてある。ここに名前が載ることが神の願いですからね。皆さんの名前はちゃんとあるかな大丈夫でしょう、はい、それはもうね、それぞれにしかわからないことですけれども、まあでもこの神が最後に判断されるっていうことは、これはその聖書の教えだけじゃなくて、全てのそれこそ宗教や全ての人たちがどこかでそうだろうと思ってることですよ。全ての人はそう思ってるんです。何もないままただふわっとこの自分の存在がなくなってしまうということは多分誰も思ってない。でも果たしてその最後の審判がどういうもので、そしてその最後の審判で有罪を受けない、無罪でいるためにどうしたらいいかということは聖書にしか書いてない。福音を聞いたことがない人はどうなのか、それは分かりません。でも確実にこの命の書に名前が記される方法はここに書いてあるんですから、ね、この確実な方法を取らない手はないんですよね。お祈りしましょう。天のお父様、聖書の中で最も恐ろしい最後の審判の記述を読みました。果たして私の名は命の書に記されているだろうか、あるいはあの人の名は記されているだろうか、私たちは思います。でも最後の最後はそれぞれの責任です。神様、ずいぶん先のような、しかしまたすぐ訪れるようなこの週末の出来事に対して、私たちは今できる備えをしているだろうか。もしそうでないならばしなければなりません。神様、あなたはこうしてすでに私たちに語りかけていてくださるのですから、すべてを明かして、手の内を明かして、だから命の書に名を記されなさいと あなたは語っていてくださる。決して私たちを脅したり恐れさせたりするためではありません。どうかこの聖書に記されている言葉、これを真理として受け取り、厳粛に受け取って、神様それぞれが備えさせてくださるように心からお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。